はい、今日は汚れということについて話をしております。で、汚れというのはですね、自分の心を傷つけた時に汚れるんです。ね、それで自分の心を傷つけると結局苦しくなるんですよ。自分の心が傷つくから。そうそう、この苦しみを誰かに分かってもらいたいんです。自分が苦しんでいるっていうことを誰かに分かってもらいたい。だから相手を苦しめるんです。つまり相手を苦しめることによって自分の苦しみを分かってもらおうとする行為なんです。そう、それが汚れなんです。だから汚れてくるともう無意識のうちに人を傷つけずには折れなくなる。
苦しみを分かってほしいがために。
そうそう、そこで誰でも彼でも苦しめると問題になるので、私たちはあるこう条件を作ってるわけです。それが悪い奴らには傷つけてもいいと、こういう気持ちなんですよ。だから悪いものを見つけるとね、嬉しくなる。心がね、ウキウキする。ね、なぜか。これで傷つけられる。
だから見とこも見てて、悪者が出てきて。
スキッとする。
スキッとするのはあれで、俺自身が汚れてる。
そうですね、つまりその水戸黄門で悪い奴らがね退治される姿を見てスキッとするのは、その水戸黄門に自分を重ね合わせて ね、
そ、 うか
ね、そしてこう悪い奴らをね傷つけまくっている姿を見てスカッとする。ボクシングとかね、楽しいのがね、やっぱりこ う、 うね、強い奴がその相手をね打ちのめすね、これはいわゆるそのもうルールに従って相手を傷つけてもいいという条件ですから。
格闘技やなんかも好きだっていうのは、見るのが好きだ、観戦するのが好きだっていうのは、
そう、汚れ、相当汚れ。
それを見て汚れは取れた。
それを見て汚れは取れます。
取れる。
はい、楽になります
。厳しくなるよね。
そうそうそう。例えばね、なんていうんですかね、藤原紀香とかね、格闘技は大好きですよね。
そうだね、
あんな可愛い顔してる。
そうそうそうそう、
たくさんいるね、芸能人では格闘技好き。
そうそう、格闘技好き。
ストレスが溜まってる。
それはもう自分の心を傷つきまくってるじゃないですか。そうすると苦しいから、苦しみをね、汚れを取らないともう生きていけないわけですよ。だから誰か強いやつ、その格闘技を見てね、強いものが弱いものをぶちのめす姿を見て発散する。それは自分を重ね合わせて、そこにね、重ね合わせて、いわゆる相手をぶちのめすことによってね、その、いわゆる相手を傷つけることによって、いや、自分の苦しみが分かってもらえたかのように思うわけ。
その汚れはストレスと言ってもいい？
いや、まあ、ストレスという形となって現れる場合もあると。別にストレスだけじゃない。だから、汚れるとね、誰かを、いわゆる傷つけたいんです。で、自分が傷つけられないならね、いわゆる誰かに依頼してでも傷つけたいわけ。
そうか。だから、それが格闘技を、
そうそう、
依頼してるっていうか、もうこう、強い人に依頼して相手、こう、
そう、だから、結局その、ね、格闘技で言ったらね、強い間だけ人気があるんですよ。
うん、
負けた瞬間から結局人気がなくなるんですよ。それは結局ぶちのめす姿が好きなんです。
好きだ。ぶちのめせないもう人は、
そう、
弱くなった人はもう対象外と。
対象外。しかもね、いわゆるなんていうんですかね、もう完全に弱っちい相手を傷つけても全然やっぱね発散できない。悪いやつだから。弱いものをね、弱いものをいじめしてる強いやつはね、悪い人間じゃん。だからそんなね、ものはやっぱ応援できない。力が拮抗してるぐらいがちょうどいいわけ。
マスター、皆 ヒーローになるんだね。
そう、水戸黄門はもうね、やっぱり悪をね、私に代わってバッサバッサやってくれるわけ。しかも悪いやつだもん。もう明らかにね、水戸黄門出てくるね、相手はね、悪いやつ。
しかも悪役が決まってると来てる。
そうそう、悪役が決まってる。ね、しかも顔がもう明らかにね、いちごや、そちも悪じゃの。いえいえ、お代官様こそってね。それでも明らかに悪なわけですよ。そうすると、それをぶちのめすことが許されるわけ。もう免罪符みたいな感じでね。ぶちのめしていい。それで、水戸黄門が。だから、もうまさに水戸黄門の話っていうのはね、悪役の人がいかに悪いやつかっていうことが7割ぐらいやってるわけですよ。
そうだよね。
それがね、もう傷つけてもいいと思えるぐらい悪いやつで、残り3割でやっつけるわけ。
なんかスキッとする、
ね。スキッとする。これもチャングの誓いも同じだね。こう悪い奴がもう明らかに悪いじゃないですか。もう悪い。こいつ早くやっつけてくれとか思うわけですよ。ね。それをこう主人公がね、こうやっつける。スキッとするんですよね。
人間の本能にかなった。
そうそうそう。だから傷つけていいんですよ、悪いもので。傷つけることによって楽になる。スーッとするのは自分の心が汚れてるから。それは必殺仕事人とかね、もう明らかに 悪じゃないですか、相手が。悪いやつなんですよ。
汚れてんだな、自分。
そうそう。で、実際はさ、実際の現実ではね、あんなに悪人なんていない。
いないよね。
いない。あんな悪人はいない。
物語だって分かってても、
そうそう。
分かってて見てて、すっきりして
る。すっきりする。そう。
どんだけ自分が汚れてるか。
そうそうそうそう。
喜びの度合い
で、そうそうそう。でね、これはスキッとするのが楽、まあ何だろう、苦しい、汚れて汚れて相手を傷つけてスキッと楽になるとね、もうこのね、快感がたまらないってことでまた傷つけるんですよ、自分を。
で、仕事に一生懸命。
そうそうそうそう。わかります？そのいわゆる自分を傷つ、だから相手を傷つけてスカーッと気持ちいいっていうのはね、それだけ汚れがスーッと抜けて楽になったっていうね、こういう快感なわけです。これがもうやめられないからね、自分もまた傷つけまくるわけ、こうやって。で、またテレビを見てスキーッ
とする。また頑張る。
頑張ろう。
やたっち。
でこれが幸せだと感じがする、うん、まあ、いやこの番組はやめられんわ。
外バッサーの何十年も前、この間見たのまたやってるっていうやつ言うんだよね。
そうそう、
それでも
それでもね、そう、
まあ結局ね、そういうの見てまた仕事に邁進できる、よっしゃ頑張るぞ明日からってね、こう思えるのは、それは結局ねえ、傷ついてるからですよ。でまた仕事して傷つけて帰ってくるわけ。あ、苦しいな、また見たくなったな。
すっきりする
。すっきりする
。あれ見れると思って一生懸命頑張って、
そうそう、
時間になって上がってきて、
そうそう、
うん、次はしない、別に見たくなって。
そうかい、う
ん、そんなにすっきりはしないな。でもね、いや、そのいや、こんなに世の中うまくいったらいいなっては思う。
いや、うまくいってない一番でいいわけですよ、ね。いや、正しいものがこうやってね、成敗すると。
うん、その後に、その後にね、あの、また喜ぶ、こう、立て直してもらって、助けてもらって喜ぶ。
結局、その、苦しくなると、相手を傷つけて、楽になる。楽になると、結局また、その、なんていうんですかね、スカッとする快感がまた欲しいから自分をまた傷つける。それ最近はないんですよ。そういうのはだってね、仏法聞いていたらだんだんそういうのは良くないなって分かってくるからね、頑張れなくなってくるし。だから以前はそういうのがすごい強いわけです。いわゆる汚れる、汚れが抜く、楽になる。そしてまた汚れる、汚れが抜く、楽になる。これはもうハマっちゃうんです。
だから仏法を聞くまでよっぽど汚れまくってたんだ。
それは相当汚れてると思います。
それでも運で買わせてもらってでこれなんだからよっぽど汚れてた。
よっぽど汚れてると思
います。自分で自覚のない。
もう汚れるとね、こう何かにこう集中できるんですよ。何かにのめり込める。結局そののめり込んでるものを頑張れば苦しみが取れると思うから、むしろ頑張る。こういうのがやっぱり良くないんですね。ですかね。だから汚れっていうのは自分を傷つける、その傷つけた気持ちを誰かに分かってもらいたい、苦しいという気持ちを分かってもらいたいから誰かを傷つける。で、傷つける相手っていうのは弱い相手か悪いやつかっていうふうになるわけです。で、悪いやつは傷つけていい、みんなやってるから、だから平気で傷つけられる、そういうことができるっていうのは自分の心が傷ついてるからなんです。だからもうテレビを見てね、やっぱ悪いものをですよ、いわゆるそのテレビのいろんな人たちがですよ、文句言ったりするわけですよ。もう怒らなくちゃいけないとかね、こんなことじゃいけないとかっていう姿を見て、そうだそうだもっと言えっていうふうにみんな思うわけですよ。政治家がね、悪いことしてやしていたと、あいつらもう本当捕まってくれて当然や、そらそらとかってね、こういうふうに思う。つまりそういう悪いものを見て、それをこういわゆる傷つけることによって喜びを得てるわけ。そういう人ってのはすでにね、苦しんでるんですよ。
だからそれをまた見たくもなる。
そう。
で、そして見て、また精いっぱい見て、そしてまた頑張る。
財源。そうそうそう。頑張るってのは自分の心を傷つける。傷つけるとまた誰かを傷つけて楽になる。その時のこう誰かを傷つけて喜びをね得るわけですよ。その誰かを傷つけるっていうことは自分の苦しみが分かってくれたと思って楽になるんです。その喜びがまたね、やっぱり至福の喜びなので、この喜びを味わうためにはまた傷つけないといけない、自分をと、ここにハマるんですよ。
それは無意識。
そうそうそうそう。
なんとかなんとか。
だから自分を傷つけない人はですね、そういう誰かを傷つけることに対しての喜びはないんです。
自分を傷つけない人はね。
自分を傷つけない人は誰かを傷つけたことに対して喜べない。だから人が傷ついている姿を見てね、喜べるっていうのはもうすでに自分は相当汚れてるんです。で、この汚れっていうのは結局人から責められて傷つくよりも自分が自分を責めることの方が多いんです。で、自分が自分の心を傷つけることを仏教では自力って、これが自力の一番の元なの。
自力は汚れ。
ええ、自力は私の心を汚すものです。
汚す。
自分はそんなことやりたくないのに、自力が。
いや、自力って核あるべしの心じゃないですか。
こうでなきゃダメだとかね。
こうでなくちゃいけないと。いうふうに型にはめようとするから、自分の心としてはね、そういうふうに思える時もあれば、そういうふうに思えない時もあるわけ、心だから。そうそう、そう思えない自分を責め立てるわけ。
昨日までやってきたのに今日はできないというか、
そうそうそうそう。それで自分を責めるから、自分の心が傷つくわけ。で、自分の心が傷つくから誰かを責めるというふうに流れてしまうわけ。だから自力 ていうのはそういうものなんですよ。だから常識ではこうでしょっていうふうに言う人っているじゃないですか、うん、こういうのが常識じゃないのと。そういうふうに常識っていうふうに言うのは自分もその常識に従おうとしてるわけ、うん、その常識に合わないことをしたくないっていうふうに思ってる自分の中でね。それはもし常識に合わない心が自分で起きた時には自分をいわゆる攻撃して常識に合わせようとする、うん、
それもダメか。
そう、それをすると自分の心が汚れるわけ、う
ん、でも一般生活する上においては普通の常識守ってればいいんだよってこう。
いやだからいわゆる常識は守ったらいいですよ、うん、守れないからといって自分の心を傷つけなくてもいいってこと、うん、だから常識は常識で守ったらいいけれども、その常識を守るために自分の心を傷つけてしまう。これが問題なんですよ。だから常識は守ったらいいんですよ。だけど常識を守らせるために自分の心まで犠牲にしちゃったらいけないと思う。
今日は丸いところでいたいのに四角いところに無理やり
は
めようとするのが
そうそうそう苦しくなる。そうそうそう。
かくあるべしだったら仕方ないと思ってやっちゃう。
だからかくあるべしというのを持ってね、感情では合わないなっていうことが分かってそれを大事にしながらやっていくのが OK なんですよ。よくあるじゃないですか、こう朝起きてさ、もう眠いなと、でも働かなくちゃって自分をこうやってさ、えいえいって攻撃してさ起きるってあるじゃないですか。ダメだこんなことじゃ、ダメだダメだダメだって言ってこう自分を責めて起こすね。そういうのが良くないってこと。眠いなっていう自分の気持ちを尊重して、あ今日はじゃあ起きるけど早く休もうとかさ。わかりますかね。
それができるんだ。
自分の心で今日は眠いなってことは疲れてるんだなとかって、じゃあ今日の仕事はちょっとそのね7割ぐらいでやろうとか。
でも目いっぱい頑張るよね。
そういう時ほど目いっぱい頑張っちゃうの自分。こんな自分ではダメだ、こんな弱い自分ではダメだ、もっと自分を責め立てて強くなくちゃう。そうやって自分が弱ってる時に自分を責め立てるので、弱っている相手をね責め立てて病気をしているね、学校行けるでしょっていう風になっちゃう。つまり相手は傷ついているけど、その傷ついている相手を責め立てればまだ動くだろうと。自分だって辛い時に責め立てて頑張ってるんだからとっていう心になるわけ。だから自分を傷つけちゃいけないんですよ。仏法ではね、どんなことがあっても自分を傷つけちゃいけない。ところが自力っていうのはもういわゆる刃のような心なんです。痛い思いをしたくないなら動けっていうふうに自分を責め立てるわけです。そうやって自分で自分を傷つける。で、自分を傷つけると誰かを傷つけるっていうふうになって。企業誰かをいわゆる責め立てるっていう邪険になっていくわけ。だから自分が自分の常識に合わせるために自分を傷つける。そうすると苦しくなるから誰かをまた自分の常識に合うように傷つけると、こういうことを繰り返すわけ。
そういう知らず知らずにやってきた。
そう、知らず知らずのうちにやるんです。
やってきたね。
はい。知らず知らずのうちに自分を傷つける、誰かを傷つけるっていうことをやってるわけ。だからそこはね、滑らかにやってる人はあまり気づかないわけね。自分を傷つける、誰かを傷つける、それを正当化してる場合は自分に苦しみがたまらないわけ。たまるパターンっていうのはどういうことかっていうと、自分で自分を傷つける、誰かを傷つけたいという気持ちがあるけど我慢する、これ良くないわけ。 すると自分の中で汚れが溜まるので、結局そのマグマが溜まっていくようにボーンと爆発する。だからいつもはいわゆる負のオーラで覆われて、そして爆発する、負のオーラで覆われて爆発するっていうことを繰り返しちゃうわけ。だから例えば向井さんだったらね、自分を責める、これはやってるわけで、気持ちよく発散してるわけだからたまらない
日常
だ、気持ちよく発散してる、
変わってないんだから
ね、
そうかもしれないですよ、
気持ちよく発散してる、だから気が軽い、心が軽くできるわけだけど、
ね、
この発散させることをですね、いわゆる罪悪感を感じてる人、自分の中で溜めちゃうんです。溜めちゃったからですよ、もうどっかで爆発するんです。
いっぱい溜まったな、
いっぱい溜まってさ、それを吐き出せない状態っていうのはもう見るからにこう暗いわけ。
その吐き出すのを私にひどい注意しているんだわ。
そうそうそうそう結局誰かに吐き出したくないから、もう吐き出せる人にね、
そう、私に吐き出したくて来いっていう
こういうふうな、だから一番まずいのはですね、要は自分を傷つけた後に人を傷つけたくないから我慢するってのは良くない。だからね、今から一緒にってね、これから一緒に殴りに行こうかっていうのはいいですよって言ったじゃないですか。それはちょっと我慢した方がいいんじゃないかと。そんなことしなくていいです、言ってください。それはそこで我慢し始めたらですね、おかしくなるんですよ自分が。
こにゃろこにゃろともうね、いつもねしたら、
はい、こにゃろっていいんですこにゃろぐらいがちょうどいいわけ。
そうか
ね、それはちょうどね、あの鳥なんですわ。鳥っていうのは気の軽いね動物でさ、糞をね溜めない、こうプッと怒ったらプッと出すわけ、プッと怒ったらプッと出すわけです。ところがですよ、もうね、哺乳類とか溜めるわけ。
超便秘だね。
溜めて、うーんって溜めて、ブルルルとかね、出すわけ。これが問題なんですよ。極楽にはね、鳥がいる。
いい鳥がいる
ったんですよね。ね、鳥がいる。それはね、溜めないっていうところがね、大事なんです。それに対してね、やっぱりね、極楽にはそのね、哺乳類がいない。溜めるのはダメなんです。結局こう言うのは悪だからって言って、こう吐き出すところばかりをね、悪だからっていうことで強調されるとね、やっちゃいけないんだってなっちゃうわけ。こう溜めるんですよ。ね、こう自分でいろんな腹で思ってるけど言わない人っているでしょ。
いるいる。
そういう人っていうのはもうね、苦しんでるわけ。で、どっかで溜められないからバーッと吐き出す。で、また溜める。バーッと吐き出す。
そうか。
だかそれが良くないんです、う
ん。でもそういう部分っていうのは簡単には。
なかなか変えられないけど、だけどそれはですね、非常に良くないんですよ。結局溜まっている状態っていうのはね、非常にこう、近づきがたいものがあるんですよ。いわゆる、吐き出してる人はね、その後か心が軽くなるので、非常にこう、接しやすくなる。だけど、吐き出していない人は、吐き出していない状態も近づきがたい存在になるわけ。どうも、この人暗いとかってないですか？いつも暗い。ね。明るい時は妙に明るいけど、でも、日常普通は暗いと。そうそう、こう、近づきがたいものがあるじゃん。で、しばしば爆発するわけ。とか怒るわけです。その怒り方が半端じゃない怒り方をするわけですね。そうするともうますます近づきがたい。普通の状態でも近づきがたい。怒ったらまあなおさら近づきがたい。それでみんなから嫌われる。これタメクソ型って言うんですよ。良くないんですよ。だから結局ね、仏教っていうのはこの部分が悪だからね、いわゆる相手を傷つけるのが悪だから、それやっちゃいけないんだっていうことばかりを強調してるんです。でも結局 これはですね、結果であって、そのもう、自分の心を傷つけた瞬間からですね、もう相手を傷つけずには折れないっていうのは、もう決まってることなんです。変えられない。だから自分を傷つけてしまうっていうこの自力を捨てなさいっていうのが仏教なんですよ。浄土真宗。だから相手を傷つけるこの悪っていう部分はあまりこう問題にされないわけ、浄土真宗ではね。だからこれがいわゆる、浄土真宗と聖道仏教の大きな違いなわけ。聖道仏教ではいわゆるこう相手を傷つけることが悪だからやめましょうっていうふうに説かれてる。でも浄土真宗はそういう悪をやめましょうという教えじゃないんです。悪をやめましょうっていうことは言わない。だって悪人正気だから。だから悪人のまま救うという教えなんです。だから相手を傷つけることは浄土真宗では OK なんですよ。ね？だから、これから一緒にね、不倫に行ってもいいわけですよ。その後のフォローが大事なんです。浄土真宗ではね。相手を傷つけてしまうのは仕方ない。その後ちゃんと謝ればいい。しっかりと。そして大事なのは自力を捨てる、捨てなさいっていうね。ここがもう、徹底的に違うところなんです。自力っていうのは自分の心を傷つける元になるものなんです。だから自力を捨てなさいっていう教えなんです。そう、自分の心を傷つけるのが自力なんで、自力を捨てなさい。自力を捨てれば自分の心を傷つけることはなくなるので、悪が消えていくわけ。いわゆる、相手を傷つけることもなくなる。だから、因を立てばね、果がなくなるわけです。原因を立てば結果がなくなってくる。だから、相手を傷つけるっていうのは悪だけど、それは結果なので、もう自分の心が汚れたら、誰かを傷つけずには折れないんです。
世間ではこっちばっかりはやめなさい。
そう、ここばかりを問題にされてるんですよ。傷つけちゃいけない、傷つけちゃいけない、傷つけたらまたさらにこう攻めてなくそうとするわけ。でも仏教では、浄土真宗では特にですね、こういう部分はもう仕方ないと。つまり自分の心が傷ついたら誰かを傷つけることは仕方がないっていうところに立ってるんですね。
まこよくわからなくなってきたな。
はい。
わからなくなってきたって。
わからなくなってきました。
仕方ないであって、いいっていうわけでは
ない。まあいいってことじゃないですよ。
帰ってくるわけでしょ。
帰ってきます。だから帰ってくる前に謝るんですよ。つまり自分の心が汚れたら、もう謝れないんですよ。だからまずはぶつける。で、相手が汚れるじゃないですか。汚れた時に使うとすいませんでした。謝る。謝れば相手の心は楽になる。ところが自分の心が汚れてる時は謝れない。
謝れない。謝れないから自分をまた責めちゃう。
そうそうそう。
そうだわ。謝れればいい。
はい。だから、結局自分が汚れてる時にはもう頭は下げられないので。
謝れるっていうことは自分のある程度穏やかになって
そうそうそう、ある程度こう汚れが取れてるってこと
なんです。謝れないんだよね。
はい。清らかっていうわけじゃないですよ。いや、汚れが少ないっていうことだけで。
清らかではないし。
ね。ある程度穏やかっていうのは汚れが少ない状態なんです。汚れが少なくなると、結構まともにいろいろ行動ができるので、相手に対して攻撃して傷つけてしまった後、ちゃんとフォローすればいいんです。申し訳なかったですと、すいませんでしたと、それから謝ればいいんです。で、相手の心がいわゆるね、謝ってもらったことによって楽になればね、いわゆる汚れが消えるわけですよ。自分も消えた、相手も消えたと。で、自分が汚れてる時にはもう止められないんです、もう自分の心は。だから発散っていう形でね、汚れるわけ、汚すわけ。もちろんこれが全知識ならば、いわゆる怪我してきてもこの人は汚れない。 これがね、全知識の特徴なんです。全知識が何が素晴らしいかって言ったら、いわゆる汚れを抜き去る力があるからなんです。だからこの人に汚れを見つけたとしても、この人は汚れない。いや、汚れたとしても煩悩即菩提があるんです。つまり汚れが一瞬にして消えるという力があるんですよ。だからこの苦しみが全知識には存在しないわけ。自分は苦しくなって誰かを汚したいと思う、その苦しみが全知識には存在しないわけ。つまりこの人が汚れても煩悩即菩提で消えるんです、汚れが。そう、煩悩即菩提で煩悩、つまり汚れが起きて誰かを傷つけたいという気持ちが起きても、それが煩悩即菩提で一瞬のうちに消える。だからこれがいわゆる阿弥陀仏に救われている人と救われてない人との違い。救われてない人は苦しくなると誰かを怪我してしまう。で、怪我してから対応しないといけないんですね。相手をうわーって罵ったり怒ったりね、してしまう。もうそれはもう仕方がないんです。自分が苦しんでいたら誰かを傷つけずには折れない。それを無理して我慢すると、溜まるんです、それが。でも何倍にもなったものを誰かにぶつけちゃう、うん、それは良くない。だから一旦誰かにぶつけた上で、ね、ぶつけた上で謝るんです。
でもどこでもぶつけるとこないよね。
いやいや、ぶつけるのは子供に、家族に。
家族も迷惑
だ。いや、迷惑だけど、結局、そういうところにしかぶつけられないんです
。そうだね。
だから、ぶつけた後に、ごめんねって謝るんです。あなたが悪いわけじゃないのよ。私が悪かったの。でも、もうね、汚れたのも仕方ないの。ごめんねと。そうやって謝る。
お酒を飲んだ勢いで喋る人は、
そう、お酒を飲んだ勢いでわーっと吐き出す、ね、それがね、いわゆるこの平、ね、平常でも言ってくれるようになったね。まだまだうるせえな、ね、こうやってこう平常でも言ってくれるようになったってことはだいぶ安心してきたんです。今までお酒飲まなきゃ言えなかった、
うん、
それお酒飲まなくても言えるようになった
多少か、
多少ね。そうそれだけ安心してきたんですよ。この人なら言っても大丈夫だろうっていうことがあって自分の苦しみを吐き出した。
でもお酒飲む人って変そうだよね。
お酒、飲んで結局その汚れをですね出してるんですね。お酒飲んだ時しか出せない。そうじゃなくてお酒飲まなくても発散できるようになるのが理想なんです。お酒にハマる人っていうのはお酒飲んでる時に発散ができるわけ。
うちはね、大体ね、3杯ぐらい飲んだらね、
余計喋るから分かる。
ああ、普段の。
2杯ぐらいだったらそれほどじゃないんだけ
ど。だから、わーっと出したいんですよ。出したいけど、結局その自力が働いて出せないわけ。日頃がね。
それが強いんだよね。
自力は強い。だから自力を捨てれば、日常から吐いてくれるわけ。で、日常から吐いてる人はそんなに言葉がね、荒々しくはなりません。たまるからね、荒々しくなるわけ。
聞いたって自身の日常は。
そうそうそう。日頃はね、言ったら、それは自力が働いてるから。だからこの自力を捨てて、日頃からね、軽くなっていけばね。
そうね。
そうしていけば、汚れなくなっていく。自分の心がね。
この間さ、土曜日にね、
はい、
お父さん今日はお話聞くよ、どうするって言ったら、聞かないよ、こういうの。
うん、
そう。どこ行くのか、どこ行ってもいいべや、と
か。それはね、自分の気持ちをちゃんとこうね、正直に言えるようになってきてね。
これにはびっくり聞いてるの。結構見渡
しも。いやいや、だから自分の気持ちをこう言えるようになってきたってことは、それだけ楽になってきた。
そうなのかね。
はい。
周りが今度びっくりするようになるんだね。
そうそうそう、びっくり。
周りがびっくりするよ。
なん でこんなこと日頃は言ってなかったんだ。日頃言っていなかったことを言ってくれるようになってきたんです。今までは言わなかった、我慢していたことを言ってくれるようになった。それはそれだけ自分が言いやすい人間になってきたんです。いいことですよ、ね、もっと言ってもらう。
喋らないだけあるよね。
そうそうそうそう、喋らなくてもあるわけですよ。心の中いろんなもの抱えてる、その抱えてるものを吐き出してくれるようになったってことは、それだけ信頼関係ができてきたんですね。だから自分に対して怒ってくる人、自分に対して罵ってくる人、ひどいことを言ってくる人っていうのは甘えてるんですよ。
喋りやすくなったから
ね。だからひどいこと言ったから私を嫌ってるんじゃなくて、あ、私のことを信頼し始めてきてるんだなと、こう思ってください。
で、言葉ひどかったら思えないんだけど。
いや、言葉ひどいけど、それはその結局溜め込んでるからね、ひどくなるんだよ。
なるほどね。
ならそういう言葉をまずは言ってくるね。それはね、言ってきてくれるっていうのはありがたいことなんですね。やっぱりね、まず最初はね、そこから始まりますよ。家族のね、始まりっていうのはね、ののしってくるところから始まる。
うっせ
ね。だからそういうことを自分に入ってきてくれたっていうことは、決して自分をですね、バカにしていたり、自分のことを敵視してるわけではなくて、自分のことを信頼し始めてきているっていう証なんです。
こんな言葉言っても見捨てない人だっていう。
そうそうそうそう。そう、だから見捨てないと思うから言うんですよ。自分の苦しみを吐き出したわけだから、そういう言葉を聞いてね、ああ私のことをちっとは信頼してくれてるんだなと、こう思えたらね、
大したもんだよね。
それは素晴らしいことだよね。実際そういうことなんですよ。赤の他人には絶対怒りません。赤の他人にはね、強い言葉よね、罵ってくることなんてね、普通は言わないですね。言ってくるのはね、ギャルのような人だけですね。誰でも気が、まあ、なんで強い言葉を言う。ね。でも普通はね、言わない。普通は結局、ね、初対面の人にはね、やっぱり丁寧な言葉を使う。だから、乱暴な言葉を使うっていうのは、信頼しているからなんです。信頼しているから、乱暴な言葉を使ってきてるんです。信じているからこそ乱暴な言葉を使うんです。それを聞いた自分がですね、やっぱりそれを受け止めてあげるってことが大事なんですね。ああ、私のことをね、信頼し始めてきているんだなと。ね。
そういう心には思えなかった。私喋ったらダメなんだ。
いやいやいや、そうじゃなくて信頼してくれているんだなと。
ね、それは仏法聞かないと、とてもそういう気持
ち、そういう気持ちにはとてもなりませんけど、仏法はそういう教えなんですよ。仏法っていうのは信頼しているからこそ、そういうね、いわゆる乱暴な言葉を使う。だからね、乱暴な言葉を使ってきた、それはね、信頼し始めてるんです。
そうかねって、
そうなんです。そう。だからそうやって乱暴な言葉を使ってきてくれたと。それは自分のことを信頼してきているんだなと。そう思って受け止めてあげることが大事なの。それがね、こう受け止められないというのは表面にとらわれてるんですよ。乱暴な言葉を使ってくるときは私を嫌っているからなんだ。そういうふうに勘違いしてるんです。表面にとらわれてる。もっと相手の心を見ればね。結局その私を傷つけてきているってことは、私のことをですね、信頼し始めてきているんだと、ね、だから私のことを嫌ってるときはね、面と向かって言わないです。
そうかね。
はい。
どうするの、面と向かわなかったら。
いないところで言うんです。
いないところでどうやって言うんですか。多分いないところでバカ野郎って言うのか。じゃ
あいない ところで、だから悪口を言うわけですよ。何々さんはこういうことで、こういうことで、こういうことで、こういうことでっていうふうに、いないところで悪口を言う。
え？
ただ私の悪口をね、言うときには、私に面と向かって言わないわけ。ね、私のいないところで、私のこと
に。面と向かって言う人なんかいるわけないじゃない。
面と向かって言ってくれるときが信頼して言ってくれてるときですよって言ってるんです。面と向かって言ってくれる人はいないじゃない。そうですよ。面と向かって言うっていうことは信頼してるから言うんですよって。
あ、そ
う
かそ
う
か。
あ、面と向かって言ってくれるってことは信頼してるから言う言葉なんです。信頼していなかったらね、面と向かって言わずに隠れて言うんです。隠れて言うのは問題ですよ。
隠れて誰にも言う人いないじゃん。
いや、いますよ、結構隠れて言いますよ。それはその人のところに行かなくて自分の方に来てほしい時に隠れて言うんです。
そういうことなのね。
ワンコに言ってる。だ
からワンコにね、ちょっと聞いてやっちゃった。お前、この間具合悪かったら、お前死ぬなよって言うんだよ。私には死ねちゃ
った。死ねというのは、それだけこうね、分かってもらいたい。
逆じゃないかなと思うんだけど、それじゃないんだね。
そうそう、
お前死ぬなよってね、なぜてんだと頭。
それはそういうことでね。
心
ちょっと休憩。
はい、すいません。